こんにちは、今村ゆかです。先週の金曜日、前日に鼻水が止まらなくてちょっと鼻声でというお話をしたと思うんですけれども、実はですね、あれから1週間なんかずっと調子があんまり良くなくて、今日が特にあんまり良くなくてですね、なんか喉まで痛くなってしまって、なんか調子が良くないなという1週間を過ごしておりました。最近ね、私九州の方に住んでるんですけれども、かなり黄砂が飛んでる感じで、今日も外がもやっともう曇って遠くの山が見えないような状態になっているので、黄砂の影響かなというふうにもちょっと思ったりしていますと言いながらですね、先週に行った旅の話もまだ残っていますので、コンパクトに話したいなと思いながら、ちょっとダラダラと長くなってしまうかもしれないんですけれども、興味があれば最後までお付き合いいただければと思います。ということで、今日のテーマなんですけれども、意図を設定すると充実するというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん、こう一日を始めるときとかに、意図設定したことありますでしょうか。意図、意識の意に図書の図ですね、意図、インテントです。意図を設定するというのは NLP ではよくやることなんですね。意図というのは何かというと、自分のこう一日だとします。一日をどういう状態で過ごしたいかという、その途中をですね、イメージするような感じだと思ってください。目的とはちょっと違っていて、もっとどういう気持ちで過ごしていきたいのか、どういう旅路にしたいのかみたいな、そういうイメージなんですね。で、一日の意図を設定するっていうのもすごく効果があることなんですけれども、旅に行くときっていうのはまさにその旅路ですよね。途中どういう旅にしたいのかというのを設定していくと、その旅の充実度っていうのはもうかなり上がってくると思います。これは私の経験上そう言えると思います。で、今回の私のその旅の北海道の旅のですね、意図、どういうふうな旅に しようかということで出発したかと言いますと、とにかくその圧倒的なものを体験する、大きなものを体験する、その中でですね、やっぱりワクワクすることとか、その感動した気持ちとかですね、そういった感性を研ぎ澄ますっていうことを意図にして出かけていったんですね。で、そんな中ですね、今回の北海道の旅で、もう本当に偶然が重なった奇跡とでも言える出来事が起きました。それ何かと言いますと、先々週世間がちょっとにぎわっていたオーロラですね、日本でもオーロラが見れるかもしれないという、その見れるかもしれない場所に本当にピンポイントにその夜に、自分たちがいるという、その状況が目の前にやってきたんですね。で、ってどうするっていう話になりました。で、見ない手はないですよね。今回のような、チャンスってもう逃すと二度とないと思うんですよ。で、そんな時に迷ってて行かなかったりとか、例えば晩ご飯3人分頼んでいたので、それを食べないという選択肢ですね、それも今回私たちは迷わなかったですけれども、ひょっとしたらこう曖昧だったらもう晩ご飯頼んでるからいっかってなってたかもしれない。だけど、そこで迷わずに行ったことで本当に素晴らしい体験ができたなというふうに思ってます。とはいってもですね、実際肉眼ではっきり見えたわけではないので、もうただただ暗闇の中での恐怖を体験したようなもんだったんですけれども、だけどやっぱり家族3人でその目の前に今広がっているであろうオーロラをイメージしながら見るっていうのは、やっぱりかけがえのない経験だったなというふうに思っております。で、そんな感じで夜のオーロラ鑑賞に向けて行くところ、ちょっと若干リスケをしてルートを変えたりして組み直したんですけれども、それでもですね、当初予定していた場所には全て行くことができて、しかもですね、本当に天候にも恵まれて目的を全て果たすことができました。で、今回一番大きな旅の目的だった根室半島の先っぽの納沙布岬というところから、北方領土の歯舞のあたりをこの目で見てみたいなっていうのが私の中ではすごいあったんですね。で、その歯舞も本当にピンポイントでその行ってる時間すっきりと晴れて、もやもかかってなくて、この目で その見てみたかった歯舞のこう何ですかね、美しい土地をイメージするようなあの島の形をはっきりと見ることができました。で、あのなぜ、まあ、それを見てみたかったかっていうあの動機の一つはですね、その難しいことではなくて、単純にその北方領土の写真を見ることがありまして、もうその美しさにあのもうびっくりしたんですよ。こんな美しいところがあるんだってもう感動して、でそれを、まあ、もちろん行くことはできないですけれども、一度その遠くからでも見てみたいなっていうのがあったんですね。で、あの特に歯舞の、 あの山のないペタッとした感じの土地、あの地理的になんかすごく興味があって、どんなことになってるんだろうなっていうのをちょっと見てみたかったんですよ。で実際あの納沙布岬からあの遠くに見えたんですけれども、あのおそらくですね、これも私のあんまり調べてないので想像ですけれども、そこに行くまでの根室半島のその土地の感じっていうのがおそらく同じような感じなんだろうなと思いながら、あのドライブをしていきました。あの想像以上にですね、私根室半島にもうめちゃくちゃ感動しまして、あの全くその何ですかね、そこを目的にしてたわけじゃないんですけれども、もうびっくりするようなその何ですか、地形というか土地というか、あの なんか最果て感っていうのともなんかちょっと違っていて、何なんだここはっていうその広がり感というか、山もなくて、そういう土地って九州にはないので、あの本当にびっくりしました。でいわゆる北海道の普通にね畑があるようなとこともまたちょっと違っていて、うん、なので本当に最初にこういうものを一度見てみたいなっていう景色を見ることができて、あの本当に充実した時間になりましたね。でそんなわけで、あのその他もですね、割と今回その2日目は特になんですけども、あのちょっと地理的なあの興味から行った場所っていうのが結構あったんですね。その後に野付半島っていう、あのもう本当にそのうち多分なくなるだろうなっていう、サシというこうなんか砂がくちばしみたいにこうなっていった土地の形に押した場所があるんですけれども、野付にも行って、であの都道わらとか奈良わらとかですね、その辺のこう立ち枯れたあの木を、ね、見たりとかっていうところも行ったんですけども、そこら辺もほとんどあの朽ちてしまっていて、いわゆるネットに出てるような状態よりももうもっともっとあの進んでいて、多分数年後にはここってもう景色が全く変わってるんだろうなっていうようなあの状態を目にしてきました。だからまあ行っててよかったなって思ったりもしましたね。で、まあ、そんなわけで、そこからまたずっと戻ってオーロラを見て、まあ、あの結構遅い時間にホテルの方に戻ってということで、北海道の2日目終わりました。で3日目ですね、あのもう1回またちょっと南の方に下っていって、知床半島をあのずっと回って、まあ、3日目はどちらかというとね、なんかこう観光寄りな感じで知床五湖の、まあ、1個までですけどね行ったりとか、あの海鮮丼を食べたりとかして、まあ、夕方本当にギリギリまで道東に滞在をしました。まあ、これは本当にあの飛行機の都合なんですけれども、女満別空港を出たのが19時10分ですね。はい、結構私この時間までここにいて今日家で寝るのかなって思うような感じだったんですけど、19時10分に出て家に帰り着いたのが12時半ぐらいだったかな。あの羽田での乗り換えが結構リスキーな感じの、もうタイトな乗り換えだったので、ちょっとでもあの便の遅れがあったりすると多分アウトだったんですけど、そこもあのしっかりと乗り換えることができて、無事に3日間で九州に帰ってくる、あの充実した旅を終えることができました。ということで、ちょっと本当にあのダラダラになってしまって申し訳ないんですけれども、あの一番最初に言ったあの意図を持ってあの旅に出かけたことで、あの本当に本当に充実した3日間、もう3日間とは思えないぐらいたくさんのことを経験して、たくさんのことを感じることができた3日間になりました。でこれってですね、あの毎日の朝のスタートにあの応用していただくと、かなりあの1日のその充実度って変わってくると思います。今日1日を自分はどう過ごしたいのか、例 えば楽しい一日にしたいのか、集中した一日にしたいのか、まあ、そういうことをですね、明確に自分の中でイメージすることで、こう自分のマインドと、あとアンテナを立てることができるんですね。そうじゃないものを選択しなくなるということがあります。だから結果、望んだようなプロセスがこうやってくる、そういうふうに過ごすことができるようになるということですね。で、やってればやってるほど上手くなってきます。なのでぜひ毎日の生活から始めて、そして旅に行ったり何かこう体験をしたりするときっていうのは、ぜひ意図を持って出発なさってみてください。はい、ということで、5月も最後の週末ですね。なんとなく汗ばむ日も増えてきたかなと思います。皆さんは体調崩さないように良い週末をお過ごしください。